それでは質問します。経済活性化と産業振興策について、庁では令和4年度から13年度までの10年間にわたる第7次羽幌町総合振興計画を策定し、ダイジェスト版を全戸に配布したところであるが、基本目標の産業振興ではすべての産業が発展するためにそれぞれの魅力のある仕事があること、従事する人が生きがいを持って取り組めること、働く基盤がしっかりしていることが大切であるとしているが、具体的に庁がどのように施策を実施し経済の活性化につなげていくのか明確ではないと考える。町民が生き生きと暮らすためには町に仕事があることが第一条件であり、町の将来にわたる振興計画を分かりやすく示し、この町で働く町民とともにそれぞれの産業を活性化させるべく町として支援策を実施し雇用の創出につなげていくことが極めて重要と考える。町長は6月定例会において3期目へ向けた出馬表明をされたが、次年度以降の産業振興をどのように推し進めていくのか、今回は経済活性化に直結する商工業と観光産業の振興策について次の質問をする。一つ、過去の一般質問において住宅リフォーム助成制度や新築住宅建設に対しての助成制度を実施することにより建設業者のみならず関連の業種にも波及効果が生まれ経済活動の活性化になると事業の実施を求めてきたが、残念ながら実施に至っていない。この事業を次年度実施する考えはあるか。二つ目、人口減少等により商業業者の経営環境は厳しい状況であり、町の的確な事業推進が必要と考える。商工会を中心とした商工業者の事業活動に直結する次年度実施予定の町の支援事業はあるか。三つ目、本年3月の一般質問において羽幌温泉サンセットプラザの大規模改修の実施についての質問に対して、改修方法や財源確保等も検討を進めるとの答弁であったが、総合振興計画では改修について具体的に示されていない。観光誘客の拠点となる施設であることから、将来の観光産業全体のためにもできる限り早く計画をして実施すべきと思うが、現時点での計画作業はどこまで進んでいるのか。以上です。
町長、小林久彦君。
工藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の住宅リフォームおよび新築住宅建設に対する助成制度の実施についてでありますが、住宅リフォーム助成制度はこれまでの定例会における一般質問等でも申し上げておりますとおり、平成22年度から平成30年度までの次元条例により実施し、地域経済にも大きな効果があったものと評価しておりますが、福祉対策等の実施に伴う財源の確保や請負事業者の受注過多による事業の未執行などを踏まえ、期限をもって終了した経緯から現在においても再度実施する考えはありません。 また新築住宅の建設に対する助成制度につきましても、これまでも答弁申し上げます、挙げておりますとおり、すでに実施している住宅施策等により、町内の建設事業者はもとより、産業の振興や地域経済の活性化にも結びついており、その考えは現在も変わっておりません。今後においても、それぞれの施策の経過や推移などを踏まえ、必要に応じて内容の見直しや改善などを行い、限りある財源の範囲で緊急度や必要性等を考慮しながら、他地域経済の活性化に結びつく、必要性などを考慮しながら、地域経済の活性化に結びつく施策を推進してまいりたいと考えております。2点目の次年度実施予定の支援事業についてでありますが、現時点では予定している新規事業はありませんが、今後の商工会との協議の中で必要性等を考慮しながら、次年度予算にも反映してまいりたいと考えております。3点目の羽幌温泉サンセットプラザの大規模改修についてでありますが、現在、改修方法などの検討や財源確保などの情報収集を進めている段階であり、現時点ではまだ改修計画作成には至っていない状況となっております。大規模改修には宿泊、温浴、飲食など各部門ごとでの検討も必要となってまいりますので、それぞれ専門家のご意見などもいただきながら、財源確保と合わせて進めてまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番、工藤正幸君。
それでは再質問をいたします。まず住宅リフォーム助成制度の質問をするのは今回で5回目となります。なぜ何回もするのか。それは地域に仕事が生まれることにより町内の経済活動が活性化され、建設事業者のみならず関連の業種にも波及効果が生まれる。これは僕何度も言っております。で、町行政を運営していく上でですね、産業の発展をさせるということは最も重要なことだと僕は考えております。町に仕事があって働く人がいて、そしてその人方が町で暮らすことができる。これは町を運営していく上で僕は重要なことだと思います。これを過去私議員になってから今回で5回目質問しております。この辺のところをどのように町長は考えてですね、いるのか、その辺について聞きたい。それで4年間このリフォーム助成制度を実施してこなかった。で、過去の答弁でも何回も町側の答弁で言ってるんですけども、効果があったんだと、効果があったんだけどということでいろんな理由をつけて辞めたとかやらないとかというふうになってますけども、効果があった事業はやって、効果があった事業はやりつつ他の事業を加えて進めていくんだという、こういう考え方に立たなければ町の繁栄はないと僕思うんです。この辺の考えに立つと経済活動に対してですね、町長は4年間、町長としての仕事を怠ってきたんじゃないか、僕はそういうふうにして考えます。このような考えで町長はどのようにしてこの4年間質問を進めてきたのか、その辺を聞きたいと思います。
町長小林彩君。
効果はありましたけども、辞めるに至った経緯についても当然お話ししてあったと思いますが、その一点に尽きると思いますのでご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
前回もその件については聞いておりますので、これ以上突っ込んでは聞きません。 この第7次羽幌町総合振興計画の基本目標の産業振興の中でですね、総合振興計画の14ページにあるんですけれども、産業の振興は、まちづくりに欠かせない重要な要素の一つであり、町民が生き生きと暮らすためには、仕事の創出が重要ですと、こうなってるんです。こうなってることを、やってたにもかかわらず、やめたというこの責任は重いんだと、僕は思います。これを やっていればですね、僕の思いからいくと、例えば、一人で建設業をやってる、建築をやってるっていう方であっても、仕事があることになるんですよ。で、何人かの従業員使ってやってる人も、やはり年のうちにそういう仕事が入ってくることによって、従業員を遊ばせないで仕事が続けられるということになります。この辺をよく考えていただいてね、そしてこういう建築の仕事があれば、当然町で商店やってる、金物店なり、他の関連する業種に対してのですもんね、仕事があるわけです。売り上げができるわけです。だからこういうふうにして、町に住んでる人それぞれがですね、協力関係を持ちながら できるような事業を進めていくということは、僕は絶対必要だと思います。この辺の考え方、町長、今、どういうふうに考えていますか。
町長、小林久明君。
先ほども申し上げました通りですね、今までやってきて不都合な部分もありましたし、申し上げた通りですね、いい部分もありましたけれども、総じてですね、今そういう段階ではないだろうというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
ワンクドーマサイ君。
町長はこの制度でですね、9年間やった制度で、施工事業者が総事業費、要するに仕事をしたトータルの要するに売り上げですね、これがいくらになってるか分かってますか。
町長、熊井久明君。
今、計算しておりませんので、答弁できませんが。
答弁してるんだ。5番、工藤正幸君。
町民課長は分かりますか。
手を挙げてる。町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。いわゆる住宅リフォーム助成制度の関係で、9年間行い、その中での、対象事業費の総計ということであろうかと思いますけれども、これにつきましては、9年間で、5億5900万円ということで、捉えております。
ワン工藤正幸君。
今の金額、9年間で5億5900万円です。これだけ町内に仕事があったんです。これはもうとっても貴重だったというふうにして、皆さん考えてもらわなかったらダメなんです。こういうことを、こういう事業をやりつつですね、他の事業も進めていくんだよという考え方に立たなかったら、町の運営は成り立たなくなりますよ。ね、で、こういう事業のほかにも、町でやる建築関係の仕事はまだありますけども、やっぱりこれは一般町民がですね、そしたらそういう補助があるんだったら、僕の家も直そうか、そして直すことによって、トイレもきれいになる、水洗になる、ね、住みやすくなる、あるいは自分の持ち物で借家にしてる方だって、そうだったらちょっとここを直してやれば またずっとこの方がここに住んでいただける、貸せるということにもなりますし、ゆくゆくその家をどなたかに転売したとしてもですね、快適に使えることにつながっていくわけですよ。こういうところも考えていくと決して僕は無駄でないと思います。で、この時ですね、ごめんなさい、この9年間でこの5億5900万円総事業費があってですね、そして町から補助として出した金額が5980万円。で、この総事業費に対する割合、助成金を出した割合は 10.6% なんです。で、この制度の当初のやり方は、補助の上限が 20% なんです、ね。20% なんですけども、全体の施工額が上がることによって、こうやって最終的に見ると、10.6% の補助で済んでるんです。この辺もですね、やっぱり見て今後につなげていただきたいなと僕は思うんです。この辺のところ、町長どう考えますか。
町長小林沢君。はい、
私は無駄だとは思っておりませんが、他に、使うところもあるということと、それから、業者の見積もりについてもですね、当然いろいろな形で、あろうかというふうに考えておりますし、現在のところはですね、介護であるとか医療であるとか、そういったものにもですね、非常に、重きを置かなければならないといった状況の中にあります。また同一羽幌病院におきましてはですね、北海道で運営いただいて大変おかげをいただいているところでございますので、そういったことにもですね、考えを及ばせていかなければならないでしょうし、当然離島にも、関係している部分もございますし、諸々も考えた上での決断であるというふうにご理解をいただければと思います。
小判工藤正幸君。
町長ですね、私今町長言ったようなことは私考えてます。で、このこと、この事業に対してのことだけでなくて、手売りのことだって、八木市のことだって、他の福祉や教育とかそういうところを全部考えてます、ね、こういうことをやりつつですね、やりつつそういう部分にも気配りをしてやっていく、これが行政じゃないですか。それがどこの町長さんもどこの村長さんもどこの市長さんもやってるんですよ。羽幌だけやってないってことになるでしょ。僕いろんなところに行きますし、仕事でもいろんな方に会いますけども、やはり自分の住んでいる町の町長は誇りに思いたいし、こうやってうちの町長頑張ってるよって言いたいんだよ、その町に住んでる人は。僕そうだから、みんなそうだと思うんだよね。そういう町長になってもらいたい、そういう考えになってもらいたいと思うから3年半議員やってるけど、ずっとこの質問してるんです。この建築関係の質問しなかったのはたった1回、防災関係で地震の時どうするんだって質問したあの時だけですよ。だからこれが大事だと思うからやってるんですよ。このことを分かってもらわなかったら、今後どうやってやっていくか、今後の事業に結びつけていってもらわなかったら困るんです。これ町長しかその判断できないんですから、ぜひいい制度を作ってですね、僕が言った通りでなくていいから、町のためになるようなやはり支援策を実行してですね、やってもらいたい、このことを思います。どうですか。
町長小林沢君。
私も考えますが、 申し上げている通りですね、さまざまな工夫をしてみたけれども、そういった経緯に至ったということを、5回ですか、申し上げたつもりでおりますので、そこのところをご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
はい、大体僕の言いたいことはこのぐらいなんですが、でこの件に、この質問、住宅の関連の質問は最後にしますけれども、例えば僕、まだ羽幌に出て働くようになって間もない時から思っていたんですけれども、とにかく新築住宅、当時はたくさん地元の、建築屋さんに建てていただくっていうのがもう通例であって、僕ら仕事で配達に回ると向こうからもこっちからもこう大工さんが仕事する音が聞こえるという、そういう状況でありました。それがいつの間にか地元の建築店に頼まないで地方に頼んでしまうということがあって、僕もその状況をずっと見てて思ったんですけれども、これなんとかこの地元の建設屋さんに建ててもらうことを皆さんできないのかなとずっと考えておりました。やはりこういうことはですね、やはり町のトップに立った人がですね、こういうふうにして地元の大工さんにやってもらえると、ね、町にも税金が落ちるしいいんだと、なんとかそういうふうにできないかという、やはりその辺のトップの声がけがやはり当時なかったのかなというふうに思うんです。この辺のこともね、やはりみんな商売やってる人がやるからいいんだべやみたいな考え方でなくて、やはりそこには町長としての立場からですね、言葉を発してなんとか町に仕事ができるようにというふうにやっぱり指導するのが僕は町長としての仕事だと思うんですよ。この辺どう考えてますか。
町長、小林さん君。
極端な言い方をすると鶴の一声で羽幌に事業者に仕事をさせろというようなことになろうかと思いますけども、私は言葉としてですね、旅の業者にさせれといったようなことは一回もしておりませんし、地元の業者も大事にするようにというふうには言っておりますし、入札等でもですね、地元を有志優先するようにと、そういう形の中で取り組んできておりますから、当然そういうことはですね、直接言わなくても通じているものと思っておりますし、折に触れて言えるような時には言うつもりもありますし、ただ立場上ですね、変な段階で変なことを言って差し障りのある部分もございますので、そういう立場だというふうに自分では理解しておりますので、気をつけなければならないというふうに考えておりますので、そういったこともですね、ご理解をいただければと思います。
5番、工藤正幸君。
はい、もう一つ聞きます。町長は過去の答弁の中で、商工会と連携を図って、あるいは関連の、団体と連携を図って進めていくんだということで言っておりますけれども、以前町長私の店に来たときにですね、俺商工会嫌いだからな、こういう言葉を僕に対して発したんです。で僕は当時なんでそういうふうになったかというと、オロちゃんポイントカード、オロのサービス会がポイントを出している、これ町長に買い物してもらったからポイントを入れてあげようと思って、町長にポイントカードを持ってますかって言ったら、俺商工会嫌いだからな、こういうことなんです。こういうことを町長として言っていいんですか。
町長、小林さん君。
私には記憶ございませんけども、町長になってからそういう発言をしたということであれば大変申し訳ございませんし、現在はなるべく持って歩くようにしておりますし、私の母体であります店でも ポイント制度を利用させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
でもう一つ聞きます。これは私議員になってから最初のお祭りで、議員もみんな歩くんだぞって言われて歩いて、で川北の方に行って昼食の時に、お前たち議員の言うこと聞くなよ、役場の職員何人かおりました。どうしてそういうことを言うのか。でこの聞いた職員の立場に僕立って考えるとね、そういうことを発すれば議員が何か問題あって、町で問題あって課長の時に行った時にね、課長話聞きづらいじゃないですか。やはり僕たち議員が行った時にスムーズにどんなことなんですかって課長が聞いてもらわなかったら、ね、町のためになっていかないし町民のためになっていかないんです。こういう発言をするっていうことも僕はとっても疑問に思うんです。町長はどんな考えでいるんですか。
町長小林紗友君。
その件につきましてはですね、記憶もございませんし、また通告にもございませんので答弁は控えさせていただきます。
ワン工藤正幸君。
ちゃんと言ってますからそれで、地域産業の地域産業を発展させ、町の経済活動を活性化を維持していくことは町を運営する上で大変重要であります。で第7次羽幌町総合振興計画の中で、すべての産業が発展するために働く基盤がしっかりしていることだと言ってるんです。働く基盤がしっかりしてるってことは、さっきから僕何回も言ってるけども、仕事があるっていうことでしょ。ね、これをね、本当に理解してもらって、そして事業を進めていってもらいたいと思うんです。この辺を強く申し上げて、この第1点目の質問は終わります。それから2点目の質問なんですが、これは私の方からちょっと謝っておきます。質問がちょっと文章の中で間違っていました。人口、もう一回読みます。人口減少により商工運輸者の経営環境は厳しい状況であり、町の的確な事業推進が必要と考える。商工会を中心とした商工運輸者の事業活動に直結する次年度実施予定の町の支援事業はあるか。この支援事業があるかという、この支援というのが僕自分の思いとは間違ってパソコンを打ちました。で建築関係のですね、建築関係の、事業は何があるかということを聞きたかったんです。この辺自分の過ちを公表して続けて聞いていきたいと思います。それで一番最初のですね、
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。5番工藤正幸君。
ですね、1点目 の、 答弁書の中で、すでに実施している住宅、施策等によりってなってます。このすでに実施している、この事業を聞きたいと思います。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。住宅施策の所管課ということで、現在行っている事業につきましては、まず空き家対策ということで補助金の交付事業がございます。それから公営住宅の関係につきましては、建設あるいは除却等の事業を行っているところです。 その他、当課の、所管の、関係の、施設の部分で、維持補修の部分等を含めて、もろもろの事業を行っているという状況にございます。以上です。
5番工藤正幸君。
私2022年のこの予算説明概要書これ持ってます。今課長言われた部分よく分かりました。それではですね、そういう答弁でありましたので、ちょっと気になる点、質問したいと思います。この町営住宅の建て替えと解体ということあります。この町の住宅ですね、これ入りたいんだっていう方がたくさんおります。たくさんって何十人かって言ったら そうでもないんですけども、町で会った人にこの間も呼び止められて、入りたいんだけど、借りて入っている現在のうち床が傷んでもう危険な状態なんだけど、あるいはその前に聞いた方も、雨漏りがするということで、もう大家さんはもうもしあれだったらもう出てくださいと言われていると。で、何度も申請してるんですけども当たらないんだと、そういう声もあります。僕は予算の関係もあるんだろうというふうに思いますけれども、この、町営住宅現在は2棟4戸やっておりますけれども、これは状況が許すんであれば、この2棟のところを3棟にするとかということの対応をしてですね、やはりこの町民の思いに応えてあげる。で、そういうふうにして一時期でも数増やせば、そのまた何年かこう落ち着いたときには数を減らすこともできるし、この辺の臨機応変な事業の推進はどのように今現在考えているのか、またそういうことも可能になるのか、町長から答弁いただきたいと。
町長、小林佐伯君。
はい、工藤議員からのご質問で、産業振興や地域の経済の活性化ということで関連されて、町の住宅についての質問かと思いますけれども、毎回出ると申し上げておりますのは、国からの、補助制度に基づいてですね、その補助がついた時点で、新年度予算で向かっていくというようなことで、最近では2棟4戸ですか、そういった状況が続いておりますが、私が町長になってからは予算がつかなくてですね、1棟2戸ということもございましたし、確か昨年だったと思いますけども、年度末に、公営住宅の予算をつけますからどうぞということで、そういった時にはですね、昔と同じように、4月か5月にはもう発注できるということで、12月の引っ越しなんていうことはなかったのかなというふうに思っております。そんな状況で、補助頼りということでございますので、ご理解をいただければと思います。
5番工藤正幸君。
例えばそういう国に対してお願いする部分の時にもですね、やはり今さっき僕が言ったように町民の思いっていうものもやはり一緒に国に対して訴えていってですね、そして安定したときには件数を減らして事業を縮小してやっていくことも可能だという、そういうお願いの仕方も僕は必要だと思うんですけども、その辺はどうですか。
町長、小林佐伯君。
はい、このお願いにつきましてはですね、毎年大体6月にやっております留萌総合開発規制会におきまして、その要望事項に必ず入れております。そんな中でですね、担当されている振興局あるいは道の方が目につけていただいてですね、 先ほど申し上げましたように年度内で、年度の初めでなくてですね、年度末の方ですね、予算をいただいたというようなこともございました。ただ今現在よく言われているのは過疎対策等でですね、過疎地というのは今7割か8割とかな、ちょっと正確な数字ではございませんけども、それぐらい全国がそういうふうに進んでいる状況の中でですね、そういう要望も多いというふうに聞いておりますので、なかなか難しい状況ではありますけども、当庁といたしましては、大体2と4個ということで、今年も幸町の例のところにやっております。そんなことでですね、要望は毎年挙げておりまして、発言の機会で、他にないということには なりませんけども、意見を出せるときには出しているというふうに考えておりますので、今後ともそういった方向でですね、対応していきたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと思います。
保安工藤正幸君。
一つそういうところも今後考えながら進めていただきたいと思います。それで今言った通りですね、例えば町の住宅がこう皆さん希望通り入れるような状況にするのか、あるいは先ほどまで僕が言ってた個人の住宅のリフォームをやっていてですね、ずっと自分の家で暮らしたり、あるいは個人の住宅を借りたりっていうことがやっていけるのか、これどっちかだと思うんですよ。で個人の住宅であれば固定資産で町に入りますから、その辺のメリットもありますし、またこの町の住宅に入っていただければ家賃収入が町に入りますから、この辺のところもどっちもいいわけなんでね、やはりその時々の状況に応じて僕が言ったリフォームのことと、この町の住宅の、増築というか、その辺も考えていただきたいと思います。それでは次、3番目にいきます。これは3月にも一度質問しております。で3月はですね、3月の時には、答弁で、施設の安全確保や利便性の向上のために必要な改修内容の抽出を合わせ、改修方法や財源確保等も検討を進めてまいりたい、こういう答弁でありました。でそれから6ヶ月経っております。で今回の答弁も何ら変わってないし、進んでないようです。この間町長から担当課と話し合ったり、指示したりということはありましたか。
町長、小林佐伯君。
先月だったかと思いますけども、そういった要望もまた受けましたので、お話をしてですね、おります。
5番、工藤正幸君。
すごく作業が進まないんですね。この施設はですね、サンセットプラザは羽幌町としての誘客の拠点になる施設ですよ。どうして直すところがあったらもっと早く計画を立ててやらないんですか。これ後にってやっていったら町にだんだん人来なくなりますよ。やはり直すべきところは直してですね、そしてお客さんを観光客を呼ぶんだという、そういう姿勢でなければ羽幌全体の観光地に人が来なくなりますよ。これちょっと責任あるんじゃないですか。どう考えてますか。
町長、小林佐伯君。
また財源の話になると大変申し訳なく思いますけども、そういったこともですねありましてですね、担当課の方でもさまざまな行事等で中止になっている時期でもございますけども、忙しいようで話が進んでおらないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
とっても納得できないんですけども、どうして6月にごめんなさい、3月にそういう答弁しておいてですね、ついこの間までその話し合いが役場内でないという この矛盾は僕は納得できないですね。やはりどういうふうにして進めていくんだっていうぐらいの打ち合わせはね、当然あってしかるべきだと思うんです。で、どの部分を直さなきゃないかっていうのはもうおおよそ分かるはずなんです。で、僕が3月に指摘した部分は7階のレストラン、そしてお風呂のところの休憩所、軽食もやってました。この辺の改装、そして道の駅部分の売店をですね、元野外にプールがあったあの場所に増設したらどうかっていう、そういう部分だってね、やはり役場内の話の中に盛り込んでいってもらわなかったら町民の思いは全然通らないでしょ、ね、僕単独で僕の意見言ってるわけでないんです。皆さんが言うからそういうふうに町やった方が町民もそこで楽しめるし観光客も来るんだという、そういう思いで言ったんです。どうして6ヶ月何もしないでいたんですか。
町長小林沙樹君。
はい、多少漏れたところはありますけども、年度に入ってからはですね、コロナ対策のこともありますので、玄関の回転ドアの改修につきましては、発注をかけたようですけども、この、コロナと戦争の関係でですね、材料が来ないと止まっているということと、それから7階につきましても、その階の屋上 のエアコンにつきましては、昨年現地視察でですね、まあ、取り替えるべく話が出たんですけども、大変大きく高いところに設置されているので、まあ、難しいという話でございましたが、今年確か改修して新しくなったというふうに、聞いております。まあ、そういった主だったものはですね、議言った主だったものについてはまだやっておりませんが、先日の話の中でもプールのところの改修については、担当課では覚えているようでございましたので、なかなか改修といいましても一言で、こう右から左に行くというようなものでございませんので、新たにその業者を選定してそういう相談できるところも探してみたいというようなことも申しておりましたので、今しばらく、ご理解をいただきたいと思います。
ご覧工藤正幸君。
もう一つ提案します。近年ですね、観光の方も団体旅行から個人旅行にこう変革というか変わってきてます。で、そういうふうになってきてることに対応するためにもですね、ホテルの部屋、これが一人で泊まれる部屋をやはり何個か作ってあげないと対応できないんじゃないかなと思います。で、今までみたいに例えば4人入る6人入るっていう部屋ばっかりであれば、そこにたった一人を泊めるのかという、そういう効率の悪い状況になりますから、やはりシングルの部屋を作ってあげることによってですね、羽幌サンセットプラザ行ったら一人で泊まる部屋あるぞということになりますから、この辺のことも僕の提案として出しておきたいと思います。この辺もおそらく町長も考えていると思いますけれども、これに対して答弁お願いします。
町長小林沙樹君。
はい、回収できる見通しだった場合につきましては、そういったこともですね、担当課の方には伝えておきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
5番工藤正幸君。
はい、それからこういう大きな規模で事業があるということに なったときにですね、やはり実際にやる年度はどこなんだ、何年度にやるんだという これを先に決めてですね、そしてそれまでにどんな準備をしていくのかって、これが大事だと思うんです。 僕も聞いて分かってますけども、羽幌の事業校大きいのがこれから続きます、続きますから、 これに加えてやっていけるのか、あるいはそれが無理であるんであればですね、この今予定している事業のすぐ後ろにこれをつけて、そして事業を進めていくということも、もう今の段階から考えてください。お願いします。この今言ったことを考えているかどうか聞きたいと思います。
財務課長、大平良次君。
お答えいたします。施設の改修ですとか建て替え関係につきましては、マネジメント計画を作って進めているところであります。で、現時点では7年度ぐらいまでの分については大きなものが立て込んでおりますので、そこまでについては何をするか議員の方々にもお示ししておりますけれども、手売りの複合施設、八木市小中学校、あとこの後公民館が入っておりますので、まずそこまではまず進めなきゃならないと考えております。で、残りの8年度以降の部分になると思いますけれども、ここにつきましてはなるべく早い段階で、まあ担当している課としては平成、失礼しました、令和6年度ぐらいには8年度以降の部分の、事業ですね、どこをやっていくのかというのは6年度ぐらいには決めてですね、議員の皆様にもお示ししながら、で、あと細かな部分については所管の、委員会の方になると思いますけれども、そこで、ご説明しながら進めたいと思っておりますので、この、サンセットブラザーの部分がどこに入るかというのはまだ、決まっておりませんので、そこは、この今申し上げました8年度以降の事業のところに入るのであれば、早い段階で、財源の方もありますので決めながら、進めていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
ご番工藤正幸君。
ぜひそのようにしてできたら早めの方が僕いいと思うんで、進めていただきたいと思います。このサンセットプラザのリフォームごめんなさい、改修のことについてはですね、総合振興計画の中にも若干触れております。道の駅であるサンセットプラザは施設の老朽化などにより魅力低下が懸念されていますとなっております。それから、観光振興は町の活性化に向けて町民の期待が大きいことがアンケートの結果で明らかになっているということですから、ぜひとも今僕が言ったことも含めながらですね、やっていただきたい。それから改修、どういうふうにして改修やるかっていう、のはですね、他の議員方も町民から聞いてですね、ここが不便、ここをこうしたらいいっていうのは町民から聞いてると思うんで、どうか議員とですね、皆さん方と懇談する時間も設けていただいて、こういう声も聞きながらですね、進めていっていただきたいなという、これが僕の要望です。一つもう時間になりますから、これで終わります。
これで5番工藤正幸君の一般質問を終わります。